彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。今日の礼拝は聖霊降臨節第22主日という、カレンダーなんですね。で、聖霊降臨節というのは今日でおしまいです。来週からは別の主日になっていきます。で、聖霊降臨節っていうのは一年の中で一番長い季節ですが、これは思い起こせばですね、ペンテコステがその第一主日なんですね。ペンテコステの時は大体聖霊降臨日という名前になってるし、その次の主日は三位一体主日と呼ぶことがあるので、実際に目にするのは聖霊降臨節第三主日からということの方が多いんだけども、でもそういう呼び方になっているんですね。で、年によって少し違うんだけども、大体聖霊降臨節というのは21か22主日あります。で、来週からはこれが、降誕前節という、クリスマスを前に9週間降誕前節とされています。このアドベントですね、対抗節というのは非常によく知られていて、これはクリスマス前の4回の日曜日を指すわけですけども、降誕前節というのはそれにさらに5回日曜日を加えて全部で9回の日曜日ということになったんですね。日本キリスト教団の聖書日課っていうのは、そんなに拘束力はないので、どこの教会もそれを使っているというわけではないんだけれども、でも、私は、日本キリスト教団の聖書日課に従って礼拝を構成していっているんですが、日本キリスト教団の聖書日課っていうのは、モデルがあって、そのモデルっていうのは、イギリスで1963年に、結成された礼拝研究団体が作ったもの、合同礼拝研究委員会というのが作成した聖書日課、それを途中で改訂して4年サイクルというのにしたという、それがベースになって日本キリスト教団の聖書日課というのができているんですね。で、このイギリスの合同委員会は降誕前節という呼び方を新しく作るときにですね、こういう解説を書いてます。クリスマスの前にキリストの到来を準備する旧主日からなる期間、主要聖書は旧約で、創造からキリスト誕生までの神の契約の歴史を解雇するっていう。9週間かけて旧約から主に聖書が読まれて、そして創造からキリスト降誕までの間の神の技を思い起こす、そういう手術として9週間を定めたということなんですね。じゃあそれに至るまでのその聖霊降臨節というのはどう書いてあるかというと、救済史の中で聖霊に導かれる教会の時代、主要聖書は使徒書、だからこれまでのところは使徒書、今日まではね、使徒書が中心聖句として読まれているという、そういう組み立てになっています。ところがですね、アドベントっていうのは僕らは非常によく知っていて、でそれはさっき言いましたようにクリスマス前の4回の日曜日で、そしてアドベントはこの色がですね、紫でお祝いしますでしょ。でそれまでは、聖霊降臨節なので緑とか青とか、こう僕は青を使ってるんですけど、この色が天霊色なんですよ。ところがこの降誕前節っていうのはその天霊色がないというか決まってないんですね。だから来週も多分緑使うんじゃないかな、紫はまだ使わないよなと思ってるんですね。とても中途半端な来週からの5週間は そういう位置づけなの。いつもこう僕もね、頭悩ますんですよね。この時は何色使えばいいんだろうって、どっち側に軸足を置いておけばいいんだろうかっていうのを、とっても悩ましい、中途半端な、そういうあの季節ですね。ちなみに、その、教会の暦の一年の始まりっていうのはアドベントからですので、こう紫になった日から、あの一年というのはスタートします。ですから一年の一番お尻が終末手術と言われる、だいたい11月の最後の日曜日とかね、第4日曜日あたりがそれに当たるんですが、その日ですよね。で、だいたいそこまで聖霊降臨節っていうのであれば、まあ、なんとなくあのスッキリするんですけど、そうなってないんです。まあしかし、いずれにせよ今日の手術が、まあ教会の暦の中で一つの塊が終わる位置に属しているということは確かなことなんだろうと。そして、言いましたように、聖霊降臨節っていうのは教会の時代のことをこう思い起こす日々ですので、それの締めくくりにこう置かれている。で、まあそれを、総括するような礼拝の主題がこう置かれているわけですね。私たち一人一人は神の救いのご計画の中にしっかりと位置づけられているんだ。それをこう22週にわたって確認してきたわけで。ですから私たちは天国に市民権を持つものなのだということを、この聖霊降臨節の最後の手術にもう一度みんなで味わいましょう、確認しましょうというのが、今日の手術の位置なんだろうと思いますね。なので今日の主題は天国に市民権を持つものという主題になっている。それはね、ま、あの、教会の暦の基本的な考え方としてはそうなんだよなとは思うんですが、もう私たちにとってはどうしたって現実のこの世での暮らしというのが何を差し置いても一番心を悩ませている問題なんですよね。あの、要するに私たちが普通に生活をしていくっていう、その普通の中に悩みのほとんどがこう、あるわけでしょ。僕ら普通に暮らしてて、そんな高尚な悩みなんかに惑わされたりしないんですよね。大体、あの、当たり前の暮らしの中でいろいろな迷いとか心配事とかね、悩みの種とかっていうのは尽きないくらい次々と出てくるわけですよ、ね、人間はいかに生きるべきかみたいなことだけが僕の一番の悩み事ですみたいなことを言う人はほとんどいらっしゃらないんじゃないかしらと思いますよね。日々の暮らしが一番私たちの心を支配していて悩ませているわけですよね。あの、私、佐野元春という歌手の、まあ、あの、ファンでもあったりしてね。あんまり行かないですけど、カラオケ行くと佐野元春歌うんですよ。って言ってもご存知ない方もいらっしゃると思うんだけど、あの、この彼の曲の中で、情けない週末というバラードが僕大好きでね、あの、よく聞いてます。これはまあ、男女の物語ですからね。そういう歌だけなんだけども、この、一目会った時からこう体が震えるような人との出会いを歌った歌です。でもう他人同士じゃないという思いがあるんだけども、一緒に暮らしたい。でも、それぞれには今まで歩んできた別々の暮らしがあってね、そんなに簡単にいかないっていう。そういうことをこう、まあ、切ない胸の内っていうんですかね、それを歌った歌なんですけども、その歌詞にね、こういう一節があるんですね。もう他人同士じゃないぜ、あなたと暮らしていきたい。生活という薄のろがいなければっていうね、生活という薄のろっていうこう表現するんですね。この言葉が僕はね、あの、ものすごく引っかかるというか、好きでね、あの、生活という薄のろっていうのだけこう頭の中によくインプットされるんですね。2番の歌詞はこの生活という薄のろを乗り越えて なんとか関係をこう作っていきたいという少し前向きな発想になっているんですけども、でも相変わらず生活というのは牛のろなんだっていうことを歌うんですね。何が言いたいのかっていうとね、つまり僕らクリスチャンだと言っていても信仰のみで頭のてっぺんからつま先までね、まるで天国にいるかのように生きていくなんていうことはできないわけですよ、残念ながら。だって暮らしがあるわけですから。でその暮らしっていうのは、そんなもとあるじゃないけど、本当に嘘泥のような暮らしでしょ？そんな高尚な暮らしっていうことにはならないですよ。残念だけど。でも生きていくってそういうことですからね。で、この暮らしの先にですよ、一体何が待ち受けているのかっていう。それ、ね、人前ではクリスチャンでございます。とかね、あの先行きに何の不安もございませんと表向きには装っておられたとしても、でも信仰があるからといってそういう夢のような幸福が突然やってくるなんていうことはありえないわけですね。そうなると思ってたんです。僕も高校生で洗礼を受けるときにね、洗礼を受けるんだから、それまでの、つまり今日までの僕と洗礼を受けてからの明日からの僕はガラッと変わるに違いないって思ってたんですよ。そうなろうとも思ってたからね。だけど、まあそうはならなかったです。それは生活していくっていうのはそういうことです。今日と明日がガラッと変わる、まあ、考え方とか感じ方は違うっていうことはあるかもしれないけども、相変わらず生活っていうのはついてもあるわけだからね。仙人のようには暮らせない。うん、この世とこう、隔絶した、この世と切り離された生活とは関係なく生きていくっていうことは、残念ながらできないわけですよね。相変わらず、嘘のろのような苦しい暮らしはこう続いていく。そうせざるを得ない。その先に何が待っているのかっていう、いうことだって、明確な事柄をこう確信を持ってね、進んでいくっていうほどではない。それはこう、まあ、信仰が揺らいでるんじゃないかとか、弱ってるんじゃないかっていう気持ちにもなるし、そういうふうに評価もされるかもしれない。でも事実そうなわけで、不安っていうのはこう面白いなと思うんですけど、不安っていうのは不安のままでいないんですよね。勝手に増殖していくんですね。不安の種っていうのはまかれるとものすごい勢いで増えていきますよ。これイエスはね、からし種こそ天国だとか言うでしょ。小さい一粒をこう植えるともう信じられないから大きくなるんだぜって、神の国ってそういうふうになってるんだよ、見えないけどねっていうわけですよね。でも僕らの中ではからし種一粒の信仰どころか不安の信仰っていうのはものすごい勢いで増殖する。ちょっとした不安が次の不安を生んで、それがもう際限なく次々不安を生んでいって、もう不安だらけになりますよね。いやいや信仰に生きてるんですからと言っても、その足元にこれしっかりと生えている不安をこう制御できない。そして、ま、やっぱりクリスチャンって真面目なんだろうなと思うんですけど、そういう現実を自分が抱えているっていうことが、つまりできないっていう現実がさらに自分を追い込んで落ち込ませたりしちゃう。ねえ、信じているのに信じられないっていう自分を情けなく思っちゃうっていうね。で、それだけでも十分へこむ。現実にもへこむし、それが十分にできてないっていう自分にもへこまされるんだけど、それに輪をかけるかのように、世の中には不正とか不正義とかっていうのがまかり通ってるわけで、不条理だらけの社会の中で、嘘のろのような暮らしを立てて、行き着く先に希望を感じろっていう方が無理じゃん。
てね、
そういうふうにだって思っちゃうんですよ。もうニッチもサッチもいかないじゃん、この不安だらけの中で、不条理がまかり通る世の中に暮らしていって、何が希望ですか。ところが聖書にはですね、そういう現実を抱える者に対して不思議なことをこう語りかけてくるんですね。今日読んだ箇所でイザヤ書を読みましたね。あなたの心はかつての恐怖を持っている、あの時数を調べた者はどこにいるのか、測った者はどこにいるのか、櫓を飾れた者はどこにいるのかと。あの傲慢な民をあなたはもはや見ないって書いてあるんですね。それとか黙示録にもこんなことが書いてましたね。長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや増えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。これその信仰さえあれば、ね、もう大丈夫だよって言ってるんじゃなくて、こう本当に苦難の中にいる人たちに向かって言ってるんですね。最初に言ったのはイザヤ書でしょ。もう国が滅んでいって、みんな捕虜になってよその国に引っ張られていっているっていう、で自分のふるさとがどうなっているのかなんてもう分からない、でそれがいつ解放されるのかも全く目処が立たないっていう絶望のど真ん中にいる人たちに向かって、あなたに苦難を押し付けていた者たちをもはやあなたは見ないんだよって、いやいやいや、その苦難を押し付けている者の下で今暮らしてるんですけどっていう、その現実の中で、いやそうじゃないってこうイザヤは言うわけでしょ。黙示録だって、これは黙示文学という特殊な手法を使って今現実に苦難の中にある人たちに対してね、神の祝福が必ずあるんだと、神の導きがあるんだっていうことを直接名前を出して言えないから、別の言い方でそれをこうオブラートに包むかのように、なかなか読んだだけでわからないかのようにして、しかし伝えているわけでしょ。それはもうものすごい苦難を通ってきている人たちに向かって、あなた方は苦難を通ってきたんだと、だけどもはや二度とそういう苦難を味わわなくて済むんだっていうことをヨハネは書いているわけですよね。で聖書に出てくる人たち、多くの人たちが日々の暮らしの中で苦難を経験し、あるいは恐怖さえ味わってきた、命を落としてきた人たちもいっぱいいるわけですよね。でもその人たちは特別優秀だったから、あるいは特別信仰心が厚かったから救われたんではない、そうではないんですね。なんでかって言ったら、イザヤ書もこういうふうに書いてましたよ。誠にそこにこそ主の栄光は我らのために現れる。そこにこそ、そこって何？イザヤがこう言ってるんですよ。で今よその国に捕虜になって、そこで捕囚の民として暮らしている、ここに、まさにここに神の栄光は我らのために現れる。苦難のどん底の中にこそ、そこにこそ神の栄光は現れる、そう言ってるんですよね。私たちのローの現実のど真ん中で、そこが主の栄光が現れる場所になる。私のために、私の苦労の中に、私のローの中に、この薄のろの暮らしのそのど真ん中に主の栄光が現れるんだ。ふと目を見上げたときに、そこに私たちはやっぱ神様の眼差しを見るわけです。ロークする私を見放す目ではない。お前が不信仰だから苦労するのよっていうようなね、 そういう見放す目じゃない。そんな冷たい目じゃなくて、老苦している私たちを愛おしんでくださる方の眼差しを見るんです。その眼差しに支えられているから、イスノロのような暮らしを私たちは生きていくことができるんですよ。私たちに与えられているのは無意味な命ではない。確かな意味がある。そして私たちには確かなゴールが与えられているんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちの日々は暮らしに振り回されています。身の回りのどこにも信仰が豊かにされるようなことは見当たりません。苦難や労苦の連続にしか思えません。しかし神様は、その苦難と労苦の現実の中に、私のために光として現れてくださる。そのあなたの揺るがない約束を今朝いただきました。感謝いたします。私が揺らぐときこそ、揺らがないあなたを見上げることができますように、あなたの眼差しで包んでください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。